小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も視覚障害のある方のためのヨガクラスを全国で展開している一般社団法人チャレンジドヨガ代表の高平千世さんをお迎えしてお話を伺います。ヨガをやってみたいという一人の視覚障害者の声から2013年に始まったこの取り組み、今では全国42カ所に広がり、年齢性別問わずたくさんの方がヨガを楽しんでいます。今回は目の不自由な方に向けたヨガならではの工夫やレッスンで大切にしていることについて伺います。
コヒーランス呼吸というのをお伝えしますね。全体像としては、ただただ鼻から5カウントで吐いて、ただただ5カウントで吸うというのを繰り返します。効果としては自律神経を調整するというものです。それでは1分ほどやってみましょう。怖くなければ目を閉じます。背筋をスーッと伸ばします。肩の力、首の力、おでこの力は抜いていきます。両鼻から気持ちよく息を5カウントで吐きます。1、2、3、4、5、5カウントで吸います。2、3、4、5、吐きます。3、4、5、ご自分のペースで少しこのコヒーランス呼吸を行ってみます。頭の中で数を数えるのは頭の中のおしゃべりを止めるためです。でも数えすぎたり止まったりしても大丈夫。また1から5と数えていく、それだけです。ゆっくりと自然な呼吸に戻します。目を閉じている方はゆっくりと目を開けて、今の感覚は前と違ったでしょうか。
ありがとうございます。コヒーランス呼吸ですね、はい、ですね、教えていただきました、はい、なんか頭の中のこういろんな雑念じゃないですけれども、はい、がなくなってすごく、はい、リラックスできる時間でした。見えにくかったり見えない方に向けたヨガクラスを教える際に、高平さんが特に気をつけていることっていうのはどんなものがありますか？
はい、これも13年続けてきて視覚障害の方たちに、まあ、教えていただいたっていうことだと思うんですけれども、どんなポーズなのかなって最初不安だったりと思うので、最初全体像は伝えるようにしていますね。
なるほど、
はい、まあ、例えば、まあ、蛇のポーズとか、はい、動物のポーズだとしたら蛇のポーズを取ります、
はい、
でうつ伏せだよね、蛇は手は使わないで上体を持ち上げるポーズですよ、みたいなことを最初にざっくりとイメージしていただいてから、
はい、
あとは詳細に手順を伝えていくというようなことは、そのポーズでもそうですし、クラスを、はい、構成するとき全体としてもそういうふうに心がけたりしてます。
なるほど。 私も最近ヨガのインストラクターの資格を取ったんですけれども、ね、うん、どうしてもこの見せて指導するっていうところに意識が行きがちなんですね、
はい、
その中で見えなかったり見えにくい方に向けて指導っていうのがより言葉で伝えるっていうことが大事になってくるのかなと思うんですが、
そうですね、
はい、なんかその伝え方っていうのはどんなことを意識されてるんでしょうか。
伝え方としては、うん、そうですね、まあ、私もヨガを学ぶ中で、その見せるヨガっていうことではなくて、うん、伝統的ヨガというのを私はお伝えしてるんですけれども、
はい、
どうやって幸せに生きるかっていう、うん、土台にはこう哲学があるんっていうのが伝統的ヨガなんですね、でまたそのプロセスっていうのを大事にしていく、うん、完成するポーズが大事なのではなくて、その作っていく時の自分の体の感覚とか、
はい、
心地よさとか、自分は無理はしていないだろうかとかっていう自分を大切にしながらいくプロセスをすごく重視していくっていうヨガなので、
はい、
その部分はとても大切にしているかなと思います、
うん、その完成したポーズの良し悪しっていうよりはそこへ向かっていく過程、
そうですね、
自分と向き合いながら、
うん、
体調とか、
はい、
体の状態に合わせてやっていくことが大切、
はい、
なるほど。ヨガのレッスンですとこう触れてもうちょっと足を上げるとか、はい、指導していただくこともあると思うんですが、なかなか視覚障害のある方だと急にこう触られることに不安を感じる方ももしかしたらいるのかなと思ったんですが、その点はいかがでしょうか。
それも私たちの中ではサポーター、まあ、講習会というか、
はい
はい、当事者さんに聞いて、うん、名前を伝えてから今ちょっと触りますねっていうふうにして触ると、うん、
はい、
ドキッとしないですねっていうような、はい、声かけの仕方みたいなことを勉強会を重ねてやっているっていうこともありますね、
うん、はい、そういった定期的な勉強会みたいのを開催されてるんですか。
全部のクラスでそれをしてるってわけじゃないんですけれども、クラス前に、
はい
はい、ミーティングがあるので、
うんうん、
そこでは私が担当するクラスではそのような勉強会というようなことをやったりしていますね、
うんうん、何かこう安全面だったり気をつけていることっていうのもあるんでしょうか。
そうですね、やはりそれは安全面というところは、うん、気を使っていますね。対面クラスになると何十名っていうことになっていきますので、
はい、
一人一人にできてるかどうか、うん、ですけれども、できるだけどういう見え方をしているのかということで最初お聞きしたり、体の面のこととかお聞きしたり、うん、それによってのマットの配置とかも全部決めているんですけれども、見えにくいでも右側の方だと少し見えるんですという方は、その配置というのにしたり、は
い、見えやすいところにマットを置いて、
ね、はい、
なるほど、
あとは聞こえにくいとか、そういうことで、マットの位置を決めたりということは、はい、しています。
確かにそうするとできるだけ皆さんが心地よくレッスンを受けられる配置っていうのが決まっていくんですね、はい、
そうですね。
なるほど。私も様々なヨガのレッスン受けますけれども、結構こう自由にみんなが
マットを
並べていくことが多いですけれども、 そこは結構違いが大きいところかもしれないですね。
はい、そうですね、もう完全にこちらで、全クラスではないですけれども、マットで同伴の方と、どの位置で座るかっていうのを決めた状態でご案内するということが多いですね。
実際にレッスンを続けていく中で、視覚障害者にとってこうヨガを通じてこんないい変化があったよですと か、 なんかそういったお声っていうのはありましたか。
たくさんあったと思いますね、
はい
はい、日常が変わっていくということなんでしょうか、うん、
はい、
例えば私自身も本当にヨガで日常が変化していくと、痛感してるんですけれども、例えば体の柔軟性を求めて入ったつもりなんだけれども、
うん、
体の調子だとか体の声をだんだんとヨガをやってると聞くようことができるようになってくるので、あ、今日は体調がちょっと思わしくないから休んだ方がいいなとか、
うん、
あ、ちょっとこれは風邪ひきやすい前兆かなとか、
はい、
そういうふうにこう調整をするようにできるようになったとかですね、あと今はこの季節だからこの呼吸法を少しして心を落ち着けていこうとか、日常に変化があるっていうことは、はい、よく言ってくださる方が多いかなと思います。
なるほど。
あと伝統的ヨガは先ほどもこう自分らしく幸せに生きる哲学があるってお話をさせてもらったんですが、その言葉によってこう考え方とか生き方っていうものも変わってくるっていうふうに、はい、のお話を、はい、される方が多いですね。最近の変化に、いくとやはりそのヨガの言葉が胸に刺さったということで、三等者っていう、はい、たるを知る知足っていう言葉がすごくその方に刺さった、そしてその方はヨガをもっと深めたくてヨガ講師になりたいって言ってくださった方で、
はい、当事者の方ですか。
そうです、はい、で今現在ヨガ講師として、はいはい、活躍しております。チャレンジのヨガで
資格を取られたんですね、
はい、そうなんです、はい、
視覚障害がありながら講師をやってらっしゃる方っていうのはチャレンジドヨガにはいらっしゃるんですか。
はい、まあ、その方が、まあ、第一号ですけれども。
そうなんですか、
はい、
その資格っていうのはどちらで取られて。
あ、チャレンジドヨガです、
はい、あ、高村先生が教えて、はい、
そうですね、
資格取られてっていうことなんですね、
はい、なんかそれもチャレンジドヨガの特徴なのかもしれないんですけども、始めたのもロービジョンの方のやってみたいなっていうヨガの声でしたし、
はい、
今回のも講師育成クラスを作ろうとは思っていなかったんですけども、その方がヨガ講師になりたいとロービジョンの方が言ってくださったので、
は
い、じゃあ作ろうかっていうことです
ごい素晴らしい行動力ですね。
でやり始めて、
はい、
で1年4ヶ月本当に通ってくださって、オンラインと対面と併用して、で私だけじゃなくてやっぱり仲間たちもいらっしゃいますので、はい、眼科医の先生、看護師の方、社会福祉士、いろんな方がいろんな方面でご自身の経験と知識で、うん、はい、その方に、はい、ヨガ講師としての育成コースを、はい、したっていうのがありますね。
お送りしてきました小鳩の愛。今週も一般社団法人チャレンジドヨガ代表高平知世さんのお話をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。高平さんと一緒にヨガを続ける中でその魅力に出会い、もっと学びたい、インストラクターになりたいと思う方が生まれ、今では視覚障害者の中にもインストラクターが誕生しています。ヨガをやってみたいという当事者の声から始まった活動がさらに新しい挑戦につながっていく、そんな広がりを感じるお話でした。今日高平さんに教えていただいた呼吸法もヨガの大切な要素の一つです。誰でも気軽にできますので、ヨガを始めてみたいと思った方はぜひチャレンジドヨガのホームページを検索してみてください。来週も一般社団法人チャレンジドヨガ代表高平知世さんのインタビューをお届けします。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。